して週の初めにご一緒に御前に礼拝に預かっていますことを心より感謝をいたします。さて、先に行われました衆議院議員の総選挙の前にですね、石破茂さんがその内閣総理大臣首相に就任をしてしばらくの時が経ちました。政治の世界でのパワーバランスが大きく変動している、そのことはもちろん注目されているんですが、そしてまた別の観点で注目されてもいますね。それはこの石破茂さんがクリスチャンであるということですね。何年か前にそのクリスチャンたちが集まったその祈祷会に出席をしました石破さんが、クリスチャンの政治家としての挨拶、それをまあ求められてした言葉が伝えられています。少し興味深く私はそれを読んだんですが、その一部にこんな言葉がありました。信仰を持つことのありがたさは、自分が罪人だということを常に認識できることです。いつも10分の1の捧げ物を捧げて、自分は正しいものだとそう言って祈るパリサイ人、そして罪人の私をお許しくださいと胸を叩きながら祈る主税人、どちらが神に義とされたか、そのことを常に思い出すのです。自らが足らざる者、罪人であることを認めて心から許しを請うことができる、これが信仰の一番素晴らしいことだと理解しております。挨拶の一部ですけども、この言葉は今私たちがお聞きしているこの主の言葉、心の貧しいものは幸いですという、そのお言葉を思い起こさせますねと、そう思ったことでした。石破さんは四代目のクリスチャンだということですね。初代は石破さんの曽祖父、ひいおじいさんです。金森通林、金森道友っていう名前なんですが、通称通林ですね。そういうお方で、特に大正時代から昭和初期の頃にキリスト教伝道者として大変大きな働きをされた方です。金森先生は江戸時代の末期に現在の熊本県肥後の国で生まれて、当時藩が作った熊本洋学校に進んでアメリカ人の教師によって信仰に導かれました。教会の歴史で熊本バンドと言われる青年たちが信仰を得たんですね。で、その後開学間もない京都の同志社神学校で学んで牧師の働きをされました。時を経てやがてヨーロッパから伝えられた新しい神学、人間中心主義的な神学思想に影響を受けまして、石破さんはイエス・キリストの十字架の贖いを信じる、その信仰を否定してキリスト教会を去ることになりました。その後彼は実業界で活動し、さらに政治の世界にも足を踏み入れて、様々なことがあって後再び聖書の信仰に立ち返りました。そして教会の牧師として迎えられ、改めて奉仕をし、神学校でも教えたんですね。そしてさらに伝道者として大正期から昭和初期を中心に全国に福音を伝える大きな働きをされることになりました。我が国近現代の福音宣教の歴史に名前の残る大伝道者でした。前回に続いて本日幸いなるからという、その主のお言葉にお聞きしたいと願います。幸いなるかなのお言葉は、繰り返しますけれども、マタイ福音書の重要部分であるこの三条の説教全体のその中でも大きな山です。前回までに特に3節から6節の御言葉を中心にご一緒にお聞きしました。 心の貧しい者は幸いです。悲しむ者は幸いです。柔和な者は幸いです。義に飢え渇く者は幸いです。で、ここまでが前半にあたります。7節以降が後半です。主は憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからと言われました。7節です。私たちは憐れみ深いというと普通どうでしょうか。同情心に富んでいるとかですね、あるいは他人に対して心優しいとか、そう通常思うことであります。しかし主の憐れみ深いというのはもっと強い、もっと深い意味を持っています。ルカ福音書の10章には主の例え話で良きサマリア人の話がありますね。ルカ10章ですが、強盗に襲われて半死半生の人がいた。しかし通りかかった祭司たちは見て見ぬふりをして通り過ぎた。しかし通りかかった一人のサマリア人が、サマリア人というのはユダヤ人が軽蔑してお互いに仲の悪い関係でしたんですが、そのサマリア人がその強盗に半殺しにされた人を見てかわいそうに思って解放して、自分の時間も費用も費やして、そして助けてあげたという、そういう話ですね。このかわいそうに思ってというこの言葉は、まあ元の言葉を調べますと、内臓が引きちぎれそうになるくらいに痛むとか、あるいは腹綿が罠なくという、昔はこういう表現をしたようですが、そういう深い深い憐れみを意味する言葉です。それが主の憐れみであって、また旧約聖書レビ記にあるお言葉、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという、そのお言葉、これはレビ記の19章18節ですが、その意味なんだと、そうおっしゃったんですね。そしてそのように私たちも憐れみ、心からかわいそうに思ってくださり、私どもを救ってくださったのが主イエスキリストなんですね。主はこの時、主を試してやろう、やり込めようとしようと、そういう律法学者に対してこの話をなさって最後に言われました。あなたも言って同じようにしなさいと。主は私たちが生まれつき心優しいとか、人に対して憐れみ深い、そうではないと。私たちが自分のことしか考えない、そういう存在であると、そのことを知っていらっしゃいます。その私たちを主を信じる者としてくださって、そして聖霊の満たすけによって憐れみ深いものにしてくださるのです。岐阜県の瀬戸市や多治見市からずっと北への方向ですね、JR の高山線の駅からさらにバスで何十分か入っていく、そういう山あいの丘の上に一つの建物があります。このまさに不便なところですね。この新型コロナが流行する前の時点では年間2万人を超えると言われる大勢の人々が訪れました。その中には大勢の外国から来た方がいました。そこは杉原千畝記念館という、そういう名の記念館ですね。ご存知の方おいでかと思います。杉原千畝氏は第二次世界大戦開戦の頃にナチスドイツの迫害から逃れようとして助けを求めてきたユダヤ人たち、6000人とも1万人とも言われる、そういう人たちを自分の危険や犠牲を顧みないでその命を助けた人物です。夫人のユキコさんも夫を支え続けました。 第二次大戦の開戦前夜と思われる。そういう1940年昭和15年に杉原夫妻は東ヨーロッパの小さな国リトアニアの中心都市であったカウナスにいました。杉原さんは当時日本の外務省の職員ですね。そして日本がこのカウナスに開いた日本領事館の領事代理という形で着任をしました。領事館とはいうものの日本人の職員は杉原さんただ一人ですね。リトアニアっていうのはご存知の方あろうかと思いますが、ロシアの西の端ですね。隣です。ベラルーシとかあのポーランドの北側にあります。バルト海というその北の海に面した小さな国です。よく中学校なんかでは地理の時間にバルト三国とかね、名前言える人は覚えている人はそんな多くないかもしれません。そんな小さな国です。この当時日本人はほとんどそこにいない。そういうリトアニアに日本領事館をこの時開いたんですね。それは実は目的があったと言われています。それは日本政府外務省がナチスドイツがソ連、ロシアは当時ソビエト連邦社会主義共和国でしたですけども、このナチスドイツがおそらくはソ連に対して攻め込むであろうと、そう見ていました。実際にそうなのか、それはいつなのか、ドイツとソ連の情勢動向をキャッチする、それが目的であったと思われます。そしてそれはやがて日本が米国アメリカに対して先端を開くことになるであろう、その場合の重要な情報になるからです。ある人はこう言っていました。もしもドイツがソ連に攻め込むならば、ソ連はドイツとの戦いに戦力を全部割かねばならない。そうするとその南にある満州国、日本側の占領したところです、属国になったんですが、この満州国に日本軍は大勢の軍を割かないで済む。その兵を皆南方戦線へ回すことができると。これがおそらく戦略であったのではないかと。少し外れますけれども、そんなことも研究者は語っています。いずれにしましても、この時リトアニアカウナスの領事館にただ一人の日本人として赴任するという、それは重大とはいうものの、非常に実は危険な任務でもありました。いつ何が起こるかわからない、そういう情勢の中で、1940年、昭和15年7月27日の朝、その日本領事館の建物の周りを何百人もの人の群れが埋め尽くしていました。ポーランドに攻め込んだナチスドイツ軍の手を逃れるためにユダヤ系の人々がリトアニアに逃げ込んできたんですね。日本を通過するビザを求めて領事館に頼ってきたのでした。ポーランドから西へ逃げる道はありません。東へ、日本を経由してアメリカやイスラエルの方向へ逃れていく、これだけが唯一の道であったんですね。アメリカやイスラエルや世界に逃れる以外に生き延びる道はなかったですね。ソ連は公式には表明していませんけれども、体質的には伝統的に反ユダヤの国です。なんとか日本のビザを、通過ビザを手に入れて、それを持って何としてもソ連を横切って日本に入る、そして外へ出ると、これ以外に逃れる道はないと思われたのでした。領事館を取り巻く大勢の人々、日本通貨ビザを発行してほしいと必死に頼む。それは男たちばかりではなく、女性も子供もいます。皆疲れ切った姿です。杉原氏は悩みに悩んで、そして決心して東京の外務省本省に通貨ビザ発給の許可を求めます。しかし本省の返事は否と、何度繰り返しても様々な理由で 日本通貨ビザの発行はまかりならぬという返事でした。当時日本とドイツ、イタリアの三国同盟を結ぶというその路線が固まりつつありました。日本政府はドイツに敵対するような行為を認めないと、そういう判断が背景にあったのではないかと思われています。杉原氏は悩みに悩みました。そしてついに決断をするんですね。本省は認めないけれども、自分の一存で通貨ビザを発給しようと。外務省の中で自分の昇進はもはやなくなるだろうと、いやそれだけじゃなくてクビになるかもしれない、ひょっとするとナチスのゲシュタポから付け狙われることもあり得るかもしれない、それでもやろうと、この人たちを見捨てるわけにはいかないと、そう決心したんですね。そして毎日毎日何百枚ものビザを手書きし続けました。昼の食事も取る暇もなく書き続けて、ついに 腕は上に上がらない状態の中で書き続けたと言われています。後になって夫人の由紀子さんが明かしたところによりますと、杉原氏が決心するその夜に夫人に話した言葉はこういう言葉だったっていうんですね。私に頼ってくる人々を見捨てるわけにはいかない、でなければ私は神に背くことになると。杉原中根氏はクリスチャンでした。実は以前に旧満州国に勤務していた、その時に信仰を得て当時ロシア正教の洗礼を受けていたんですね。そして由紀子夫人もまた同じく信仰を持っていたのでした。自分の独断でビザ発行をするとどういう結果が待っているか、どのような不利益やさらには危険があるかもしれない、しかし神の御前になさねばならない、そう決断したのでした。夫人もそれを支えました。カムナスにあるソ連の領事館にも交渉して、日本通貨ビザを持つ人たちがソ連領を通過する、そのためにも道筋をつけました。やがて外務省本省からは日本領事館を閉鎖して退去せよ、そういう訓令が何度も入りました。ついにソ連がリトアニアに兵を出して実質的に占領をいたしました。本省からはソ連が国境を閉鎖するかもしれない、直ちに領事館を閉鎖せよ、直ちにドイツへ向けて出国せよと、そういう命令であり、領事館を閉鎖してリトアニアを離れました。この間約1ヶ月くらい、杉原氏が作成した通貨ビザを持って日本に入り、さらにアメリカなどへ逃れた人々は6000人とも1万人とも言われています。第二次世界大戦がイタリア、ドイツ、日本の敗戦をもって終わりました。戦後日本に帰国して外務省に戻った時に待っていたのは杉原氏の解雇でした。職を追われました。杉原氏は様々な仕事を転々とせざるを得ず、戦後の厳しい中での一家の生活は大変苦しいものになりました。夫人はそれを支え続けました。お二人はこのリトアニアでの出来事を誰にも話をされませんでした。それから何十年も経って一人の人物が杉原夫妻を訪ねてきました。東京のイスラエル大使館の職員でユダヤ人の男性でした。なんと彼はリトアニアで杉原氏から命のビザを受け取った人物でした。彼は何十年もにわたって杉原氏を探し続けていたのでした。日本の外務省に何回も問い合わせたものの、該当者はいませんと、そういう返事が繰り返され、門前払いされたのですが、諦めずに探し続けていたのでした。再会したとき、彼の手には、 あの時にもらった通貨ビザがボロボロになった姿で握られていたと言います。後に1985年昭和60年に杉原氏にイスラエル政府から諸国民の中の正義の人賞、ヤドバシェム賞という賞だそうですが、それが授与されました。イスラエルでは最も尊敬されている賞、勲章の一種のようです。日本人としては初めての受賞でした。主は言われました。心の清い者は幸いです、その人たちは神を見るから。八節です。心が清いというのはどういうことでしょうか。汚れていない、混じり気がない、純粋、そんな意味が含まれているでしょう。神様の方を向いていること、それがその基盤となっているはずです。では主の幸いであるというそのお言葉にふさわしい心の清いものでなければお言葉を受けられないのでしょうか。他の幸いなものと主がおっしゃる、その場合と同じく心の清いものになることが条件ではないのだと示されてはいます。あの旧約聖書詩編51編に見るダビデの姿はそれを表します。自分の部下ウリアの妻バテシェバを奪い、さらにウリアを謀略によって殺したダビデ。ダビデは自分の罪を告白し神様にすがります。詩編51編はこう告白します。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでくださいと。詩編51編の10節11節です。神様は御前に悔い改め、お頼りする者をお見捨てにはなりません。それが聖書の私たちに示してくださることです。真実に清いお方、それは主イエス、ただお一人です。一つの罪も犯されなかった方、罪とは何の関わりもないお方が私たちのために、私たちのすべての罪を担ってくださったのです。主を信じてお従いしたいとそう願う者に御霊が住んでください。私たちを清くし守り、主イエスに似たものへと導いていってくださいます。それは聖書の約束です。そういう私たちに主は神を見るというそのお言葉をくださっています。それはやがての日、週末に完全に実現することであります。今私たちはそのお約束の確かさの中を生きています。主イエスの御姿に似たものへと変えられ、育てられつつ歩んでいきます。自分ではつまずいたり転んだりばかりだとそう思っても、それでも御霊は助け導いていてくださいます。ですから使徒パウロは告げていてくれます。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになりますと。コリント人への第一の手紙の13章12節です。主はおっしゃいました。平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから。9節です。平和を作った者、私の手で戦争を終結させました、そういうものが幸いなのでしょうか。そういうことではない、それは私たちに分かっているでしょう。平和というのはどういうことなんでしょうか。どのようにして平和を作り出すのでしょうか。 平和を作るものという言葉。これは英語の聖書の多くはピースメーカーズと訳しているようです。文字通りピース平和をメーカーズ作る人たち、そういう意味で訳しているようです。ピースメーカーというと思い出すことがあります。心臓のペースメーカーではないんですけども、拳銃の名前なんですね。アメリカ合衆国の銃器メーカーコルトという会社が19世紀に製造した拳銃です。西部劇にしばしば出てきます。騎兵隊が腰から抜いて撃つのがそれです。また飛行機でピースメーカーと呼ばれる型式もあるそうです。爆撃機です。平和は武器が作るのでしょうか。そう考えますと、幸いは人の心が作り出すんだということが見えてくるではないでしょうか。それゆえ戦争がないことが平和だとは言えないんですね。人と人とが、また民族や人種や国家が互いに尊重し合い、互いに支え合うような関係の中にある。それが望まれることでありましょう。それは拳銃や爆撃機や、あるいは人を攻撃したり悪口を言ったり、そういう人間の存在自体が変えられなければならないのです。そしてその変化は人と人だけではなく、何よりも人と神様との関係が正しくなる、それが根源であることを示しています。使徒パウロは和解の福音について告げています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。コリント人への第2の手紙の5章18節です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。同じく第2の手紙の5章17節。この宣言をいただいて和解の福音を生きる者は幸いです。キリストにある者、クリスチャンは神様をアバ父と呼ぶ御霊によって生かしていただいています。ローマ人への手紙の8章の14節15節にそうあります。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからと主は言われます。実節です。義のためにとは、自分の義ではなく神の義のために迫害されるものは、というところに中心点があります。そうすると大事なところが見えてくると思います。義のために迫害されたのは、実は誰よりも主ご自身です。私たちのために神の義を打ち立てるために、私たちに救いをくださるために、迫害を喜んで受け忍んでくださったのです。主の御言葉、この3節から12節の本体部分、それは3節から10節ですね。それは内容的にもそうです。そしてまたこの3節と実節が共に、天の御国はその人たちのものだからと、そういうお言葉で受けられていることからもわかります。11節と12節はその実節の補足、あるいは適用と言うべきでしょう。ですから主の幸いになるかなのお言葉は8福、8つの祝福のお言葉と、そう理解して適切であろうかと思います。同時にこの11節12節は あなた方はと告げられました。十節までは何々のものはと語られました。いわば三人称の話です。しかし十一節十二節はあなた方はと二人称に変わっています。弟子たちに、そしてそれはまた私たちに、私たち一人一人に語りかけておられるお言葉でもあります。八つの祝福、それはこの前、前回までも触れましたけれども、それぞれがバラバラではなく、一続きなのではないかと、そうお話しさせていただきました。前回、雪の結晶形のようなイメージでしょうかとお話ししたかと思います。雪印乳業のマークですね。はい。もし、そうだとすると、この雪の結晶は、中心と頂点がつながっていますね。その中心とのつながりっていうのは何を示しているでしょうか。信仰者と主イエスとのつながりではないでしょうか。言葉を変えるならば、主が共にいてくださる、御霊が一人一人のうちにいてくださる、それが中心点なんだ、そう思われます。私たちが喜びの時はもちろん、苦しい時、悩む時、主は共にいてくださり、そして御霊は守り導いてくださります。それこそが最上の幸いなるからです。ですから幸いなるからのそのお言葉は、このマタイ福音書この先の6章に主が弟子たちに教えてくださった祈り、主の祈りを思い起こさせてくださいます。ウィークリーゴスペルの右の方に印刷をしていただきました。この二つは互いに合わせ鏡のように照らし合っているかのようです。私たちは私たちの主によって父なる神様と祈るものとされています。アバ父よ、天のお父さん、主イエスにあって神様は父、私たちは子供なのです。本日初めに、金森通林先生について触れました。金森先生の人生はいわば波乱万丈だったと言うべきかもしれません。でその金森先生の後半生、それはまだキリストを知らない、福音を聞いていない、そういうこの時代の我が国の同胞たちにキリストの福音を伝える、分かる形で伝えたい、そのことに全身全霊を傾けられました。大正時代ぐらいの頃に何冊か本を出されたんですね。でその中に大変小さな本ですけれども、なんと当時100万冊印刷されたという本があるんですね。驚くべきことが伝えられています。つつ裏裏にまで主の福音を分かるように伝えたい、理解してほしい、それが金森先生の後半生の願いでした。ちょっと時間をいただいて、この金森先生の本の中から、一部共に聞いてみたいと思います。もうおそらく100年ぐらい前のものだと思うんですが、今読んでも決して古くはない、福音は決して古くはならない、そして先生はそのことをしっかり伝えようとしておられた、まあそんなことも思わせられます。この信仰の先輩先達の言葉にしばしご一緒に聞いてみたいと思います。少し時間をいただきます。 抜き読みをところどころでいたしますけども、でつながりがあまりに悪いところ、あるいはちょっと 今は分かりにくい表現は最小限の言い換えをさせていただきます。この本でまず神のことを説いた、次には罪のことを説きました、続いて救いのことを説きます。これがキリスト教の真理です。救いとはどういうことかということです。救いにもいろいろあります。病気からの救い、困難からの救い、貧乏からの救い、しかしここに言う救いはそんなものからの救いとは違います。我々が犯した罪は実に無数です。無数の罪の結果として我々は死後地獄に投ぜられて永遠の苦しみを受けるべきはずであったのに、キリストが天より下り我らの罪の贖いのために十字架にかかって我らの身代わりに死んでくださったから、そのおかげで全ての罪を許されて今死んでも地獄には落ちず天国に入って限りなき幸福を受ける身分となったのです。聖書は論語や孟子のような昔の聖人たちの善行美談を載せた書物とは違います。聖書の全体を車の心棒のようにして貫通しているものはイエス・キリストは我らを罪より救う世界の救い主であるということです。我らの罪の救い主は天上天下ただ一人、すなわち神の御子イエス・キリストあるのみです。神が我らの罪を許した者はキリストの十字架に免じてである。キリストの身代わりによりて我らの罪がすでに罰せられて消滅しているからである。だからキリストを信ずる者の身には罰せられるべき罪はもう一つも残っておらぬ感情である。そしてその救いを受けた者は一点の罪なき神の国の領民として天国に受け入れられるのである。そして救いは信仰による、行いにはよらぬ。キリストの教訓を学んで身の行いを改めた者が救われるというわけではない。キリストの贖いを信じて己をキリストに任せ立てまつる者が救われ、そして救われた者の行いが改まるのである。真の信仰には行いが沿っていくのである。いろんなところをお通りになった後、金森先生はこのように十字架の福音を本当にそのままに伝えようとされました。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。私どもの死は幸いになるかなと語りかけてくださいました。私どもを幸いなものとしていてくださる主に心より感謝をいたします。神様、あなたのご愛に心より感謝をいたします。どうぞ私どもが幸いなものとして、あなたの子として生き抜いていくことができますように、なお顧みてください。そしてこの御子のあなたのご愛の福音がどうぞまだ知らない方々に受け取られることができますように、なお助け導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。